お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、コリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙1章5節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙1章の学びをしていますが、5節。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいて、キリストにあって豊かなものとされたからです。これはパウロがコロサイ人への手紙3章16節で語っていることです。そこには次のように書かれています。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。詩編を歌うことも、また聖書全体を歌にすることもできると思います。大切なのは、神様の御言葉を私たちの心の内に持つということです。それは必ずしも暗記をするという意味ではありません。神様の御言葉に従うという意味です。もしキリストが心の内におられるなら、あなたは主に従っているし、主のことを考えているはずです。主はあなたの考えと心とを捉えられます。残念ながら、とても多くの聖書の箇所を暗記しているのに、とても意地悪な信徒もいます。ですから、ただ単に聖句を暗記するだけが、御言葉を心に蓄えることにはなりません。あくまでもあなたが主に従い、主のことを考え、主にあって豊かにされるとき、あなたは神様の御言葉を心に蓄えているのです。主があなたの人生の主となられたとき、あなたの多くの問題は解決されます。パウロがこの書簡で語ろうとしているのはそういうことです。6節から7節。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。パウロはここでコリントの教会が直面している問題を暗示しています。彼らは肉的で、ただ一つの賜物に心を捉えられていました。パウロは最初から彼らに対して、どれか一つの賜物だけを支持してほしくないと言っています。多くの賜物があり、パウロはこのすべての賜物が教会の中に現れることを願っています。また私たちの主イエス・キリストの現れを待っていますとは、彼らの人生が主によって支配されるべきであるという意味です。8節。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。彼は責められるところのないと言っています。しかしこれは私たちが落ち度のないものになると言っているのではありません。私たちは多くの点で失敗をするものです。でも、それでも、あなたの失敗と罪は責められることはないのです。それは私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとしてと書かれているからです。主イエス・キリストの日とは、現在のことだけでなく、主が教会をこの世から取り去られるために来られる日のことを言っています。 パウロはこの書簡でこのことについても語ります。さて、パウロのイントロダクションの最後の節に来ました。それは挨拶と感謝です。この節は簡単に見逃される可能性のある節ですが、でも旧節はおそらく書簡の鍵なのではないかと感じています。旧節には主イエス・キリストが教会にあった問題の解決であり、同時にコリントの信者たちの間にあった個人的な問題の解決でもあることが強調されています。コリントの教会の問題と今日の問題の類似点にはハッとさせられます。問題の解決は当時も今も同じなのです。九節。神は真実であり、その方のお召しによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。この箇所では、主イエス・キリストが各節ごとに言及されています。これは9節のうちで、9つ目の主への言及です。このことによってパウロが、主イエス・キリストのご人格に協調点を置いていることは明らかです。ここには主の長い名前が書かれています。神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられましたという部分です。ここには主の身分証明の4つのポイントがあります。ですから間違いようがありません。彼は二つの素晴らしい意見を述べています。それは神様は真実であること。そして私たちは神様の御子との交わりに入れられたことです。神様はいつでも真実なお方ですが、人間はいつでも真実なわけではありません。信者でさえもいつでも真実ではないのです。でも神様はいつでも真実なお方なのです。そのお方のお召しによってとありますが、これはキリストイエスにある神様の気高い召しのことです。この神様の召しによって、私たちは神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。ここで主イエス・キリストに関連しての大切な言葉は、交わりという言葉です。これはギリシャ語のコイノニアという言葉であり、パウロはこの言葉を繰り返し使っています。実際この言葉はいくつかの違った意味を持っています。今日私たちが理解するように、交わりを意味することもできます。また、貯金を意味するために使うこともできます。ローマ人への手紙15章26節では、彼らがエルサレムにいた貧しい生徒たちのために一定のコイノニアをしたと彼は言っています。そこではこの言葉は貯金を意味します。ローマ15章の26節にはこのように書かれています。それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。また、第一コリント人への手紙10章16節では、コイノニアは生産に関連して使われています。彼は主の生産について語り、次のように書いています。第一コリント10章の16節。私たちが祝福する祝福の杯は、キリストの血に預かるコイノニアのことではありませんか。私たちの裂くパンは、キリストの体に預かるコイノニアのことではありませんか。コイノニアはパートナーシップを意味することもあり、この説ではそのように使われていると思います。ですからここでの意味は次のようになると思います。神は真実であり、その方のお召しによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとのパートナーシップの交わりに入れられました。主イエス・キリストとのパートナーシップの交わりに入れられた。これは疑いもなく、私たちに与えられている特権の中でも、最も素晴らしいものの一つです。 もしあなたがキリストのうちにあるなら、もしあなたが主のもとに来て、主を自分の救い主として受け入れたなら、あなたはキリストとのパートナーシップにあるのです。主は喜んで私たちのパートナーになってくださいます。ですからこのことは、キリストとの特別で親密な関係を意味するのです。パートナーシップにはいろいろな種類があります。ビジネスのパートナーシップもあれば、愛の関係のパートナーシップを伴う結婚もあります。では、主イエス・キリストとのパートナーシップに入るとはどういう意味でしょうか。一つにはビジネスでは、あなたは主と共に物を所有することを意味します。私が所有するすべてのものは、イエス・キリストのものです。私のものであるのと同じように主のものでもあります。ですから主は私が所有しているものに興味を持っておられるのです。結婚のパートナーシップは相互に興味を持つことを意味します。私は主イエスともそのようなパートナーシップを持っています。つまり、キリストは私に興味を持たれ、私は主に興味を持っているわけです。このことは、パートナーシップをかなり高い水準に引き上げます。同時に私たちは互いに献身しています。主の資源は私のものであり、私の資源は主のものです。主には大して得ではありませんが、でも主は私を所有しておられるのです。私は私の体を主に捧げました。さて、そのことは、私がどこに行くことができるか、私に何ができるかに関して、私のためにかなりの数の質問に答えてくれますと、マギー博士は述べています。例えば私は以前はかなり喫煙をしていました。今私は肺がんを患っています。今私が喫煙をするのはとても愚かなことです。でも随分前に私は自分の体が聖霊の宮であるだけでなく、キリストが私のものであり、私がキリストのものであることを発見したときに、主にできるだけ最高の体を差し上げたいと思いました。そのときに私は喫煙をやめました。私たちの決断は単に、私はあえてこのことをするのか、または私はあのことをするべきだろうか、という以上の高い水準にのっとってされるべきなのです。私たちはイエス・キリストのものであり、イエス・キリストは私たちのものなのです。また愛のパートナーシップの中には相互の奉仕があります。神様は私たちの弱さに合わせてくださいます。イザヤ書63章9節には次のように書かれています。彼らが苦しむときには、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い、抱いてこられた。ここには彼らが苦しむときには、いつも主も苦しみとありますが、これはまるで私たちの弱さの中で主が弱くなられたように聞こえます。しかしもともとの意味は、すべての苦しみの中で主は苦しまれなかったというように否定形に訳すべき文章です。これは私がつまずき倒れるとき、主はつまずきも倒れもされないということを意味します。主は私のつまずきと盲目さと無知と弱さを受け入れ取り扱われますが、主が弱くなられることは全くありません。私は多くのヘマをし、つまずき、倒れました。多くの場合、私は故意にそのようなことをしました。でも主は、一度も私を落胆させられたことはありません。主はいつでも、そこにいてくださいました。主は私の弱さを受け入れてくださいました。ですから、イエス・キリストのパートナーシップが、 人生の問題の解決なのですと、マギー博士は述べています。9節でパウロの挨拶が終わりますが、これ以降の第一コリント人への手紙は、15章58節まで大きな挿入句になっています。これ以降の書簡の本文は、コリントの教会の状況について書かれていますが、これから見ていくように、そこには現実的な様々な問題がありました。10節からはコリント教会の主要な問題に取り掛かります。彼らの問題がとても聞き慣れたものであることは驚きです。今日でも教会で起こる問題の多くが、コリントの信者たちが直面しているのと同じ問題なのです。第一コリント人への手紙1章の10節。さて、兄弟たち。私は私たちの主イエス・キリストの御名によって、あなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。この節でもまた、主イエス・キリストについて言及されています。この書簡は、キリストが主であることを強調しています。今日、主が主であることについて、とてもよく耳にしますが、それを目にすることはほとんどありません。このせいで、教会も、個人のクリスチャンも、深刻な問題を抱えているのです。キリストが主であることは、いくら語っても十分ではありません。どうでしょうか。今日主はあなたの主となっておられるでしょうか。あなたは主を自分の主、自分のマスターにしておられるでしょうか。また皆が一致してというのは、みんなが全く同じ言葉を喋らなければならないという意味ではありません。それは信者が相手を憎み合うようなことがあってはならないことを意味しています。また分裂という言葉はギリシャ語でスキスマという言葉で、これは争いやゴシップや批判や苦々しさによる破れ、または混乱があってはならないということです。実際多くの現代の教会の中にそれがあります。もしもイエス・キリストがあなたのパートナーであるのなら、そのようなことはあなたの人生に存在することはできません。皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってくださいとありますが、同じ心とは何でしょうか。それはキリストと同じ心のことです。ピリピ人への手紙2章の5節から8節にはこのように書かれています。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。第一コリント人への手紙1章に戻りますが、11節。実はあなた方のことを、クロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、争いというギリシャ語の言葉は、エリスという言葉です。さて、エリスとは、争いと口論の女神でした。コリントの教会には、争いと不和と分裂と口論がありました。 パウルはこの情報を直接手に入れました。そして彼は自分の情報の出所を名指ししています。彼はこの情報をクロエから得たと言いました。もしあなたが誰かを非難するなら、クロエがしたように自分の名前を持ってそれをバックアップしなければなりません。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私が最初にロサンゼルスのダウンタウンの牧師になったとき、ある人が私のところに来ていました。お耳に入れておきたいことがあるんですが、彼は私にある人について話しました。実際それは嫌なことでした。彼は私にどうにかして欲しかったのです。そして彼は言いました。これを教会の役員会にかけて、もし彼らにどうにもできなければ、このことは教会全体の前に持ち出されるべきです。彼に対して私は次のように答えました。結構です。そのように取り扱われるべきだと思います。何曜日の夜なら、あなたは役員会に来られますか？すると彼は言いました。ああ、いや、私は来るつもりはありませんよ。あなたが牧師なのだから、あなたが何とかすべきでしょう。私は答えました。おっしゃる通りです。私が何とかすべきです。今私が牧師なのですから。でも訴えるためには、あなたもそこにいる必要がありますよ。すると彼は言いました。ああ、私はそんなことはしませんよ。そこで私は彼に言いました。もしあなたが訴え出ることに自分の名前をサインしたくないのならやめておきましょう。そして私たちは彼の訴えを公にすることはやめました。なぜなら彼は自分の名前を持って自分の訴えをバックアップすることを拒否したからです。コリントの教会のクロエは称賛に値します。クロエはあった通りのことを語り、それを公にして言いました。私たちの教会には問題があります。悪い問題です。これは何とかしなければなりません。そしてその訴えに自分の名前を正式に公表しているのです。教会の中に罪があるとき、それは癌のようなものですが、それは必ず何とかしなければなりません。それを表沙汰にした人にとっては難儀なことですが、でもそうされなかったなら、教会が苦しむことになるのです。コリントの教会にとっての問題は、クリスチャンになりたての人たちが大勢いたことでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は分裂と党派心についてというテーマで、第一コリント人への手紙1章5節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。